では、今日の学びに移ります。今日からは、第二列王記です。第二列王記は、もうおよそ紀元前6世紀。だから紀元前700年代。紀元前6世紀に書かれたというふうに言われています。また、もうこれも言われていますとしかわからないんですけども、その預言者のエレミアさんが書いたんではないかというふうに言われています。まあ、紀元前6世紀ということは、紀元前500年代か、ですね。で、何が書かれてあるかというと、まあ、その内容は、もちろんその第一列王記の続きです。第一列王記は、まあ、ダビデから始まったんですよね。で、それからそのソロモンにその移って、そしてその二分されて北イスラエル、南ユダって、そのソロモンの後に。で、それでずっと歴史が続いてきました。で、第二列王記でも同じように北イスラエルと南ユダ王国の、まあ、大体270年ぐらいの歴史が記載されています。そしてその王様の歩み方、生き方、ダビデの道を歩むか、それとも、まあ、神に従うね。ダビデの道を歩むか、それとも神に背を向ける、ヤロブアムの道を歩むか、そうやってその、評価されるわけですね、王様が。またその時代が。また、と同時に、その王様が出てくる中で、多くの預言者たちが使わされます。今日出てくるエリアであったり、その後のエリシャであったり。様々なその預言者がこの時代建てられます。そして、誠の神を選ばない王や民がその結果招いてしまう刈り取りに対して、また刈り取りについて警告を与えます。このままあなたが神に従わないんだったら、いいことは起こらないよって、必ず刈り取りが来るぞって、良い実を蒔いたら、良い種を蒔いたら、良い実を収穫し、悪い種を蒔いたら、悪い実を収穫するよって。必ずその結果が伴うんだよって、あなた方のその選択には。その警告というのは、いつの時代でもそうですけど、今でも。神の憐れみと神の恵みです。なぜなら、悔い改めの機会が与えられるからです。神がもし私たちに今あなたがしていることは神のその御心にかなっていて神が喜んでおられるとそう評価されるのであれば私たちの励ましになります。でもその警告としてあなたが今やっていることはまずいよと神に従うことを第一にすべきではないんだろうか。そうやってその、私たち、その、まあ、預言者によって、預言者というのは、なかなかお会いできませんけども、この時代。御言葉を読みながら、私たちのうちに与えられているその聖霊が語ったりしますよ。もしくは、そのメッセージを語っている私や、またそのメッセージを聞いて分かち合う、その主にある兄弟姉妹の、その、分かち合いの言葉や、また自分が祈ってる中で、本当にその内側からその言葉として湧いてくるようなその思いによって、神は語りますよ。神のもとに戻りなさい。その警告というのは、まだまだその軌道修正ができるんですよ。裁きではないから。神は私たちに、この悪い王様も含めてアハブとかもね、今日はアハブの息子のアハズヤが出てきますけども、それ悔い改める機会を与えてるんですよ。その恵みと憐れみによって。神からの警告というのは、時には心痛いですよ。刺されて。ぐさって。打ち与えすると痛いですよ。でもそれは神の愛なんですよ。私たちに向けられてる。神がその愛を持って、神がその恵みと憐れみを持って私たちに接しないのであれば、もう即、 天から火でも何でも降らして、私たちを滅ぼしますよ。その瞬間。でもなぜ私の罪をその神が示すかというと、聖霊によって。それは私たちが悔い改めて、その神との関係において、それが許されて、そして神の前に正しく歩むことを神が願っておられるからですよ。第二列王記は、第一列王記に増して、より多くの警告が預言者を通して与えられています。それは悪い王様たちがいっぱいいるからです。その悪い王様たちがいっぱい、その立った王様たちに対して神は、恵み深く、憐れみ深く接してくださったんですよ。であれば、私たちに対しても同じように、憐れみ深く、恵み深く対処してくださるはずですよ。でも、彼らは神のその計画に耳を貸さなかったんですよ。そして最終的には北イスラエルも南ユダもその滅ぼされて、アッシリアやバビロンに捕囚されていきます。それが結果ですよ。反面教師になる人たちがたくさんいます。私たちにとって。もちろん教師たちもたくさんいますけど。でそれが、まあ、第二列王記です。一言祈って始めます。天のお父さん、今日からこの第二列王記の学びが始まります。こうやって新しく、私たちに学ぶところを与えてくださること、このようなこと、ところを通してあなたが語ってくださること、本当に感謝します。今までもあなたが私たち一人一人に聖霊によって語ってくださったと同じように、新しく学ぶこの第二列王記を通してもしよう。どうぞあなたが私たちにお語りください。私たちに必要な、あなたとの関係をまず第一にするために必要な。また本当にその危急の時に、苦しい時に、そのど真ん中で、あなたに助けを求められるために、日々の生活であなたとのその関係をつけられるような、思いや、動機や、あなたに対する愛や、忠実さや、また誠実さをどうか私たちにこの学びを通して与えてください。お願いします。このテキストに与えられている、書かれている、記録されている多くの反面教師たちから、私たち学ぶことができますようにしよう。どうぞお助けください。今日もあなたが導いてください。私を助けてください。御言葉を分かち合うときに、あなたが本当に聖霊によって語らせてくださるようにお願いします。この願いイエスキリストの御名によって祈ります。アメン。第二列王記の一章のまず一節を読みします。アハブの死後、モアブがイスラエルに背いた。で、モアブがイスラエルにその背いたというふうに書いてあります。まあ、アハブの死後と書いてありますね。で、モアブという、まあ、国は、地域というか、ダビデの時代にイスラエルの統治下に置かれました。ダビデは強かったですからね。もちろん、その神にダビデが従ってたからなんですけど。で、神がダビデを祝福し、その力を与え、その王国が大きくなっていったわけですよ。で、その中で、モアブは、イスラエルの統治下に置かれました。でもそのダビデが死んだ後、モアブはイスラエルに背いたんですよ。まあ当然といえば当然です。その強い王様が、死んだ後は、そのちょっと力が弱くなるかなって。一回ちょっとここで、独立運動してみようかなって。でも、オムリの時代にもう一度モアブはイスラエルの統治下に置かれます。で、今回、アハブが死んだので、モアブが今度はまたその自由を得るために自分たちのね、そのイスラエルにチャレンジしたわけですよ。その統治か、統治権をね。で、アハブという王様は私たち第一列王記の後半でずっと学んできたように、神に背きました。ヤロブアムの道を歩んで、もう今までにないくらいその悪い神に背いて、バールを主として、アシェラを神として、それらに仕えて、そして拝んできたんですよ。そういうそのモラル的に、また霊的には最悪の王様でした。でもその政治力であったり、軍事力であったり、経済力であったり、その力というのは、 モアブが背かないだけはあったんですね。だから、アハブが王様でいるときには、モアブは、その、独立運動みたいな、イスラエルに背くことはなかったんです。しかし、どれだけ力や能力があっても、神に背けば、彼の時代でなかったとしても、良い結果が生まれるはずはないんですよ。そして、アハブの息子のアハズヤの時代に、モアブがイスラエルに背くことになります。で、このアハズヤさんは、お父さんのアハブに比べるとおそらく力がなかったんでしょう。しかも、誠の神を捨ててバールに仕え拝んだというふうに書いてありますから、またイスラエルの神、主、ヤーウェの怒りを引き起こしたって。もうダブルパンチで良くないですよ。ただでさえ力もないのに、神に従わなかったら、それはまともなことは起きないですよ。二節。さて、アハズヤは、サマリアにある彼の屋上の部屋の欄干から落ちて病気になった。彼は使者たちを使わし、行ってエクロンの神、バール・ゼブブに、私のこの病気が治るかどうか伺いを立てなさい、と命じた。アハズヤが病気になったと。で、その原因となったのは、自分のその部屋の、屋上の部屋の欄干から落ちたんですって。まあ、何をしたかわかりませんけど。で、それで、アハズヤは、その、病気になってしまったので、自分よりも強いものに頼ることを決めたんですよ。それが、このエクロンの神、バール・ゼブブですよ。で、そのバール・ゼブブという神に、伺いを立てるために、使者たちを使わしたんですよ。アハズヤが一番、頼りにしてたものですよ。これが。で、一番その、自分が大変な時に、危急の時に、誰に助けを求めるかで、私が誰を、また何を第一にしているかということがよくわかります。自分の経験であったり、自分の周りの人であったり、ここぞという時のなんか物であったり、お金であったり、自分の能力であったり、困った時に、誰に助けを求めるかで、どんなちっちゃいことでもですよ。私が一番に大切にしているもの、頼りにしているものということが、何かということがわかります。その危機の時に私が、あなたがすがるのは誰でしょうか？何でしょうか？アハズヤはバール・ゼブブというエクロンの神でした。バール・ゼブブというのは、バールというのは、主。まあ、神というか主という意味です。ゼブブというのは、ハエです。ハエの神なんですよ。バール・ゼブブ。衝撃的な拠り所です。もうちょっとマシなのないのか。ハエの神様、私を助けてください。もう一度聞きます。あなたの拠り所は、あなたを根本的に救えますか？あなたが第一の座に据えているものは、バールゼブブと何か変わりがありますか？もし、私が第一の座に据えている、私が一番頼りにしている、私が一番大切にしている、その座に座っておられるのが、誠の神以外であれば、バールゼブブと変わりがないんですよ。なぜかというと、それは根本的に私を救うことができないからです。私の経験も、私の力も、能力も、私の周りの人も、私が持ってるお金も、物も、私を根本的に魂の領域から救うことはできないんですよ。でも正直に言いますよ、皆さんの前に。私は神以外のものに、頼りにすることが多々あります。これぐらいとかって言って、自分の力や自分の能力に頼ったり、自分の力ではどうしようもないときに、 人にまず言って、私を助けてくれって。いろんなことで助けを求めたい。人に助けを求めるのは全く問題ないですよ。ただ第一に何をするかなんですよ。私が自分の能力とか自分の力を使ってこれを何とかしようというふうにする前に、神に対して、神に求めて助けてくださいと言っているのであれば、それは全く問題ないですよ。神に先に頼った上で、その私とその祈りを共にして、神に私がすがれるように、その私と一緒に祈ってくださいと言って、他の人に助けを求めるのは全く問題ないですよ。でも神をすっ飛ばして、一番に頼りにしているものを、ものに頼る。神でないものに頼るのであれば。それはハエの神様と何ら変わりもないですよ。私が一番意識していて、私の労力を一番使っていて、私の時間を一番使っている。私の生活の第一の座に据えている。そのものは、私を根本的に救うことができるでしょうか。アハゼヤは、このバールゼブブに伺いを立てました。私が治るかどうか。まあ当時の人々は、その、神々に伺いを立てるときは、その二者択一で聞いてたそうです。私が治るでしょうか？それとも治らないでしょうか？私は生きながらえるでしょうか？それとも死ぬでしょうか？面白いですね。何が面白いかというと、私が怪我したり、私が病気になっている背後にある神の意志や、神の御心は全く関係がないんですよ。とにかく私が知りたいことは、治るか治らないか、生きるか死ぬか、どっちかなんですって、そこにしか興味がないんですって。神の御心とかなぜそのようになったのか、神がこのことを通して何をしたいのか、私には関係ないです。私が聞きたいのは、治るか治らないか、生きるか死ぬか、どっちか、どうなんですかって。そして、自分の願いと違う答えが返ってくると、神の考えを変えるために拝み倒すんですよ。こんなこと言わないでくださいしよう。私はこれをしますから。私は毎日これをしますから、今までこれをしませんでした。でも私はこれからこれをしますのでしよう。どうぞ私を憐れんで、あなたの答えをあなたの御心を変えてください。拝み倒すんですよ。ちょっとおかしいですよ。神のことを知らない、誠の神のことを知らない人たちが、お賽銭を投げてるのとあんまり変わらないですよ。神に対するその姿勢が、いろんなところにそのお参りに行くわけじゃないですか。そういう人たちは、ここの神はよく聞くらしいよって、健康の時にはここの神がいいらしいよって、お金儲けたい時にはこっちらしいよって、家内安全はこっちらしいよって、恋愛はここらしいよって、それでどっか引っかえ、その聞くと言われる、結局自分の願いを果たしたいんですよ。神がイエスかノーか言って、そのノーって言ったら自分の思いにね、イエスって言ってくれる神を結局探しに行くだけなんですよ。そしてそれがノーじゃな、そのノーになった場合は、その自分の何かが足りないとかって思うんですよ。神の御心や神のその主権というのは全くその時には関係なくなるんですよ。私たちがこの地上をすべて作られた。私が主として仰いでいる神の御心を、神に伺いを立てるときに、どのように祈ってますか？やっぱ神が何をしたいというふうに願っておられるのか、聞くのはものすごく大切ですよ。なぜそのようにしたいのか、このような状況の中で、私は願ってないんだけども、こうなってしまう状況の中で、神、あなたは何を願ってるんですかって。神は必ずその意図を持って、意志を持って、そのはっきりとこの世界のもとへの置かれる前からあなたを選んで、神の御前で清く傷のないものとしようと、そのためにたくさんのその計画を立てておられるんですよ。そこにランダムな、神のなんか適当な意図しないことっていうのはあり得ないんですよ。一つ一つが皆さんの魂がその永遠に向かって生きるために必要なものを一つ一つなんですよ。必ずそこに神の意図があるんですよ。意志が。アハゼヤは 神として、より頼んでいたの、より頼んでいたバールゼブブ。でも結局は、自分の思いにイエスと言ってくれる、うんうんって言ってくれる。そのような、その答えが返ってくる。自分の言いなりになる神という、よりどころが必要だっただけなんですよ。3節と4節。その頃、主の使いがティシュベ人エリアに告げた。さあ、登って行って、サマリアの王の使者たちに会い、彼らに言え。あなた方がエクロンの神バールゼブブに伺いを立てに行くのはイスラエルに神がいないためか。それゆえ主はこう仰せられる。あなたは登ったその寝台から降りることはない。あなたは必ず死ぬ。それでエリアは出て行った。神がエリアに言葉を与えました。で、この場合はその主の使いがエリアに使わされてエリアに告げたんですね。いろんなパターンがあります。神が直接私たちに語ることもあります。声として聞くこともあれば私はないですけども。でもその聖霊によって私の内側にその語りかけてくださる時もあります。また神が誰か、ここで書いてあるように主の使いが来たり、また天使が使わされたり人を通して語ることもあれば、神がその私たちに与える夢や幻によって語ることもあるでしょう。いろんなパターンがあるんですよ。ある時はロバが話したりして。神は一つのパターンに、その、縛られませんから。本当に私たちが心を向けるときに、どんな人に対しても、神は答えてくださいますよ。そしてエリアに命じたんですよ。登って行きなさいって。サマリア王の使者たちに会いに行きなさいって。そして次のように言いなさいと。で、その予言、まあ神が与えた言葉、予言ですから、その予言は、なぜあなたはエクロンの神、バール・ゼブブに伺いを立てに行くんですかって。イスラエルに神がいないからかって。そんなことないでしょうって。私がイスラエルの神であり、唯一の神であり、私に伺いを立てるのが本来じゃないのかって。本来あなたがすべきことじゃないのかって。イスラエルには神がいないからといって、エクロンの神、まあ、これはペリシテ人の住んでるところですけど、バールゼブブに、ハエの神なんかに、伺いに、立てに行くのかって。それゆえ、その結果ですよ。アクションには、何かをアクションを起こすと、必ずその結果が生まれます。神に従うと、その結果として、神はその私たちを祝福してくださったり、私たちを導いてくださったり、私たちに恵みを注いでくださったりします。でも、神に従わなければ、従わないなりの結果というのが必ず伴ってきます。それゆえ、その結果、誠の神ではなく、実質も何もない、この神に頼った結果、登った寝台から降りることはないって、つまり病気は治らないって。そしてあなたは、この病気で必ず死ぬって。まあ、あなたは必ず死ぬって言われたらね、それはもう当然死にますけど。でもその病気で、あなたは死ぬんだって。その結果なんですよ。もしアハゼヤが、ここで、その、自分の病気を顧み、自分の病気とか、こんなことをなんで起こったんだろうって。で、それでそのバールゼブブではなくて、イスラエルの神に心を向けて、思いを向けて、その御心を伺ったのであれば、もしかしたら結果は変わってたかもしれません。でも、それゆえ、その結果、誠の神でなく、その実質も何もない、この偶像に頼ったから、病気は治らないし、あなたは病気で死ぬって。神が預言者を通して、こうやって警告を与えてるんですよ。悪い種をまくと、悪い実を結びますよって、その結果がありますよって。だからやめなさいって。だから悔い改めて、神の前で、その神との関係をつけなさいって許してもらって。もしかすると、神は悪い実を収穫しなくて済むようにしてくださるかもしれないって。ヨナが、預言者ヨナがニネベの町に使わされた時はこのパターンでした。 40日経ったらあなたたちは滅びる。それがヨナのメッセージです。ざまみやがれって。今までイスラエルの人、ユダヤ人にひどいことしてきよってからにって。神は40日経ったらお前らを全部滅ぼしてやるんだって。滅ぼすんだって。あはははって。滅んで欲しかったんですよ、ヨナは。でもニネベの町の人たちはその王様から始まって、もしかしたらこのイスラエルの神は恵み深い方だと聞くって。もし私たちが本当にその身を低くして神の前にその悔い改めるのであれば、神はその裁きを思いとどまってくださるかもしれないって。もし町中の全員が身を低くして神の前に悔い改めたんですよ。そしたら神はその裁きを、その悪い身を彼らが刈り取ることを、その、思いとどまりましたよ。そうしなくて済むようにしてくださいましたよ。でも必ずしもそれが、必ず起こ、その、いつも起こるとは限りません。もちろん。それでも、その悪い実を収穫する結果になったとしても、その収穫をしながら、そのど真ん中で助けをいただくことができるんですよ。神の助けをなしに、悪い実を収穫するか、神の恵みと憐れみによって、その助けをいただきながら、その実を収穫するかというのは思いっきり違いますよ。その後の結果が。神が預言者を使わすときに、神が私たちに語ってくださるときに、私たちは神に耳を貸す必要があるというかべきです。それは私たちがその刈り取ることになる、その結果が思いっきり違ってくるから、私たちの益のために、私たちはその神の声に耳を貸すべきですよ。じゃなければその刈り取りを神抜きでやることになりますから。5節から8節。使者たちがアハズヤのもとに戻ってくると彼は、なぜあなた方は帰ってきたのかと彼らに尋ねた。彼らは答えた。一人の人が私たちに会いに登ってきてこう言いました。あなた方を使わした王のところに帰って行き、彼に告げなさい。主はこう仰せ。仰せられる。あなたが人をやってエクロンの神バールゼブブに伺いを立てるのは、イスラエルに神がいないためか。それゆえあなたは登ったその寝台から降りることはない。あなたは必ず死ぬ。アハゼヤは彼らに尋ねた。あなた方に会いに登ってきて、そんなことをあなた方に告げた者はどんな様子をしていたか。彼らが毛衣を着て腰に革帯を締めた人でしたと答えると、アハゼヤはそれはティシュベ人エリアだと言った。使者たちは、バールゼブブのところへ行かなかったということですね。エリアの話を聞いて、そのまま、アハゼヤの元に戻って報告したんですよ。つまり使者たちは王様のアハゼヤの命令に背いたんですよ。彼らがエリアに会って予言を聞いたからですよ、神からの。本物の神の本物の言葉を聞いたんですよ。神の力、神の言葉は生きていて力があるんですよ。私たちのうちに働いて、私たちを突き動かす力があるんですよ。私たちの罪を認め、その罪をその許していただくために神に近づいていくような力を与えてくださるんですよ。私のそのがっかりするような、もう心がもう生も根も突き果てるようなその状況の中で、私の心を支え、私の心に平安を与え、私に一歩踏み出させるその力を与えるんですよ。状況に私たちがその恐れて、もうビクビクして何もできないときに、神の言葉というのは私たちを突き動かして、神に信頼して一歩踏み出す力を与えるんですよ。使者たちは、この本物の神の本物の言葉を聞いて、彼、その王様の命令とかもどうでもよくなったんですよ。そしてこの神の言葉に突き動かされて、やたら納得したんですよ。ああって。バールゼブブなんかのところに行ってる、その場合じゃねえやって。この、誰かわかんないけど、この人が語った、この言葉を自分の王様のアハズヤに伝えなきゃって突き動かしたんです 神の言葉は生きていて力があるんですよ。神を信じている者にとっても、神をまだ信じていない者にとっても、神の言葉は力があって、まあ生きていて力があるんですよ。それほどのものです。使者たちはエリアの言葉をそっくりそのまま伝えたんですよ。主はこう仰せられますよって。アハゼヤはその主という、まあ、ヤーウェという名前ですからね。そのことを聞いて、おそらくピンときたんですよ。そのヤーウェに仕えている、ヤーウェのその預言者といえば、エリアだなって。それでその使者たちに、預言した人の様子を聞きました。そしたら、毛衣を着て腰に革の帯を締めた人でしたって。まあ、エリアの当時の格好だからね。で、ちなみにバプテスマのヨハネも同じような格好をしてたんですよね。マタイの福音書と、マルコに書いてありますけど。ラクダの毛の着物を着て腰には革の帯を締め、その食べ物はイナゴと野の蜜であったって、そう書いてあります。だからその、バプテスマのヨハネが荒野に現れた時に、そのパリサイ人とか立法学者の人たちがその、バプテスマのヨハネのところに人を使わして、あなたはエリアですかっていうふうに聞かしたんですよね。この主の預言者として、アハゼヤは、このうすうすエリアのことがその頭にあったはずなんですよ。そのお父さんのアハブはエリアをめっちゃ嫌ってましたから。なぜかというと自分の思い通りに予言しないからね。アハブはエリアのことをイスラエルを煩わせる者と呼んでました。もちろんエリアはアハブのことについて本当のことを言って、あなたがイスラエルを煩わせる者じゃないかって。神に従う者が他の人を煩わす者になるわけがありません。エリアは神に使わされた預言者ですから、神はご自分の民を煩わせるはずがないんですよ。だからその神に敵対するアハブの方が、またアハゼヤの方が、イスラエルを煩わせるわけですね。で、アハゼヤもお父さんと同じ理由でエリアを嫌い、おそらく避けてたでしょう。で、それでまたこんなこいつが出てきたかって、厄介なことになったなって思ったのかもしれません。それで、アハゼヤはエリアのところへ使者を使わします。9節と10節。そこでアハゼヤは50人隊の長を、その部下50人と共にエリアのところに使わした。彼がエリアのところに登っていくと、その時エリアは山の頂に座っていた。彼はエリアに、神の人よ、王のお告げです。降りてきてください、と言った。エリアはその50人の長に答えていった。もし私が神の人であるなら、天から火が下ってきて、あなたとあなたの部下50人を焼き尽くすだろう。すると、天から火が下ってきて、彼とその部下50人を焼き尽くした。この使者は、まあ、51人ですね。50人隊の長一人と、50人のその部下たち、兵士たち。一人の預言者に対しては、かなりの大人数ですよ。アハゼヤは、おそらく、エリアを脅して、もしくはその力ずくで物事を進めようとしたんですよ。私が死ぬとか、私がの病気が治らないとかっていうのを撤回しなさいって。まあ、神を脅すには、51人は少し少ない気がしますね。地球上のすべての人を脅しに回したとしても、神は脅されるような、方ではないですよ。神がお決めになったことは、しかも善としてね、正しいものとして神がお決め、正しい方ですから神は。正しいこと以外決めることができないんですよ。その神が決められたことは、どんなことでも、どのような状況でも、必ず神は実行しますよ。それが最終的に私たちの益となるからです。ご自分の御子であるイエス・キリストを、私たちに与えることでさえ、神はためらうことなく、惜しむことなく、成し遂げられたんですよ。50人隊のこの長は、隊長さんは、 エリアを神の人よって呼んでるんですよ。だから神の人と認めてるんですよ。認めてるのに、こう言ってるんですよ。王のお告げです。降りてきてください。だから王に従いなさいということですよ。王がこう言ってるから、その言葉に従って降りてきてくださいって。変な矛盾する指令ですよ、これは。神の人に対して神ではなくて王に従うように命じてるわけですから。なんじゃこりゃって。この時点で隊長とその部下たちは神に背いてるんですよ。新約聖書では妻たちよって。あなた方は夫に従いなさい。そういう言葉があります。でももし夫が神に従うんだというのであれば、その命令に従う必要はないですよ。聖書的に言って。それと同じように。王様が神に従うなと言ったからといって、神に従わないという選択はありえないですよ。もちろん聖書では、その上に立てられた権威を認めなさいって。上に立てられた権威に従いなさいって。それは神が立てたものだからだって。でもそれは、その神に従うという前提で言われていることですから、ここで、アハズヤに従わないという判断を、この50人隊の長も、またその部下たちもすべきだったんですよ。神の人と認めるのであれば。だからこの時点で、隊長とその部下たちは神に背いてるんですよ。エリアは、自分で答えを出すことはしませんでした。この回答を神に委ねたんですよ。この失礼なやからめとかって。私が祈って、あなた方の上に天からね、火を降らしてやるとかって、そんな話をしなかったんですよ。もし私が神の人であるなら、神の人なのに、あえてこう言ったんですよ。天から火が下ってきますと。そしてあなたとあなたの部下50人を焼き尽くすでしょう。そして実際にその通りになったんですよ。神がエリアを神の人と認めたんですよ。アハズヤに対して、またアハズヤの部下たちに対する強烈なメッセージですよ。でもアハズヤは学ばないんですよ。懲りないというか。11節と12節。王はまたもう一人の50人隊の長をその部下50人と共にエリアのところに使わした。彼はエリアに答えていった。神の人よ、王がこう申しております。急いで降りてきてください。エリアは彼らに答えていった。もし私が神の人であるなら、天から火が下ってきて、あなたとあなたの部下50人を焼き尽くすだろう。すると天から神の火が下ってきて、彼とその部下50人を焼き尽くした。はじめに派遣した隊と同じことが起こったんですよ。しかもこの隊長さんは、よりなんかその要求したんですよ。急いで降りてきてくださいって。もしかしたら、アハズヤにめっちゃ脅されてたかもしれないですよ。あなたが行ってエリアを連れてこなかったらひどいよって。覚悟しておけよって。恐れたんですよ。でも恐れるのは王ではなくて神を恐れるべきだったんですよ。先に50人もまたその隊長も焼き尽くしたその火を下した神をね、恐れるべきだったんですよ。もちろんエリアは天から火を降らせるなんてことはできません。神がなさらないとそれは起こり得ないんですよ。だからエリアがなんか高ぶったんではなくて、神がこの人たちに裁きをつけたんですよ。そしてアハズヤに対してもう一度強烈なメッセージを送ったんですよ。エリアの言うことを聞きなさいって。また私に立ち返りなさいって。13節と14節。王はまた第3の50人隊の長とその部下50人を使わした。本当に学ばないんですよ、この人。学ばないということは。悲惨ですよ。しかも王が学ばないというのはもっと悲惨ですよ。その部下たちが犠牲になるからね。この3人目の50人隊の長は登って行き、エリアの前にひざまずき、懇願していった。神の人よ、どうか私の命とこのあなたのしもべ50人の命とをお助けください。ご承知のように天から火が下ってきて、先の2人の50人隊の長と 彼らの部下50人ずつ、全部で100人、戸を焼き尽くしてしまいました。今、私の命はお助けください。今回は前回までと違ったんですよ。アハゼヤは学ばなかったんですよ。懲りなかったんですよ。でも、この 3番目の50人隊の長は、もう思い知ったというか、神を恐れおののいたんですよ。そして、50人隊長がこの神の主権を認めて、そのしもべであるエリアを認めたんですよ。エリアの前でひざまずいて懇願したんですよ。私とあなたのしもべ50人の命をお助けくださいって。つまりその、この隊長は先の2部隊がどうなったかっていうのを知ってたんですよ。ということはおそらく2番目に使わされた隊長も、1番目に派遣された部隊がどうなったかっていうのを知ってたはずなんですよ。2番目のこの隊長は学ばなかったんですよ。でも3番目の隊長は学んだんですよ。他の人から、また自分の経験を自分に対する教師、もしくは反面教師として学ぶことは賢いですよ。第二列王記にはたくさんの反面教師たちが登場してくれます。ある意味。そして私たちその反面教師から学んで、私はその神に従うことを選ぼうと。そうやって学んでいくと、私たち痛い思いをしなくて済むんですよ。でもアハゼヤのように、また2番目のその50人隊の長のように学ばなければ、私たちも痛い思いをします。自分自身も自分に対して、また私たちの周りの人たちに対しての教師ともなり得るし、また反面教師ともなり得りますよ。私はこんな失敗をしたって。それを通して私はこれを学んで、そうやって神に従うようになったって。そうすると神は本当に不思議と同じ私なんだけども、私をも憐れんでくださって良くしてくださったんだって。そうやって分かち合うことによって、神の憐れみ深さや恵み深さや、その愛を伝えることによって、このフェローシップや交わりの中で、私たちお互いから学ぶことができるんですよ。お互いを反面教師として、神の恵みや神の愛を指し示すものとして、お互いがお互いの教師となれるんですよ。その時に私たちの心が柔らかくされて、教えられやすくありたいですよ。ああ、そんなことやっちゃったんだ、この人。なんて愚かなんでしょう。ははは、私はしないけどね。ああ、こんなことしちゃったんだって、こんなこと言っちゃったんだって。全く自業自得だね。そうやって心を固くなにして、せっかくその人を通して神が私に語ってくださってる、その体験談を、神が良くしてくださったその証を、右から左にしてしまわないように、痛いですよ。確かに私もそのような毛があるなって。私もその肉を抱えてるなって、確かに。私も本当に、気をつけてないと。神にあって守られないと。いくらでもその失敗を起こしてしまうやって。そういう心の柔らかさ。また、教えられやすさが、本当に与えられますよね、一人一人に。この3番目の隊長を通して、神は、まあ、通してというかそのことを聞いて、神はエリアをアハゼヤのところに使わします。15節から16節。主の使いがエリアに彼と一緒に降りて行け。彼を恐れてはならないと言ったので、エリアは立って彼と一緒に王のところに下って行き、王に言った。主はこう仰せられる。あなたが使者たちをエクロンの神バールゼブブに伺いを立てにやったのは、イスラエルに御言葉を伺う神がいない、ためか。それゆえあなたは登ったその寝台から降りることはない。あなたは必ず死ぬ。神がエリアを使わしました。だから物事を決める際に一番確実な決め方は、神が私を使わした。神が私にこれを願っておる、神がこのことを私に願っておられるので、私は神に従ってこれをやろう。そこのその結論に達するまで、やっぱりその祈ったり、思い巡らしたり、その求めたりすべきですよ。特にいろんなその自分の人生を変えたりするような大きなその決断をしていくときには、自分の感覚とか他の人のその意見を聞くのに、神の御心を聞かない、探り求めないというのはあまりにももったいないですよ。 なぜなら、神こそが私やあなたにとって最善で最良で一番良い計画を立てておられる方だからです。神に決定権を委任することが私たちの一番賢い、また確実な物事の決め方ですよ。私たちイエス・キリストを信じていて、そしてキリスト、その死んだ後、神が私たちの魂を永遠に面倒を見てくださるということを信じてるんですよね。信じてますか？じゃあですよ。なぜ明日のことを任すことができないんでしょうかね。死んだ後のことなんて、私たちわかんないですよ、どうなるか。その大きな決定というか大きな物事を神に委ねてるんですよ、私たち。信仰によって。なのに目の前の一つのこと、二つのこと、なんか目の前のことを永遠に比べたらちっちゃいことを任すことができないんですよ。どうしても自分の力や周りの人たちや自分の持ってるものに頼りたくなるんですよ。そして神を第一の座から退けるんですよ。いや、これは私が決めます。私の人生です。でもイエス・キリストを信じたときに、イエスを私の主ですっていうふうに、それ聖霊が言わしめて、新しく神に従って生きる歩みをしたんじゃないんですか。もう今生きてるのは私ではなくて、私のために十字架にかかられて死なれた方、いや、蘇られた方が、その方のために私が生きてるんじゃないんですか。神が代価を支払って、イエス・キリストの命を支払って、私たち買い取られて、神のものとなって、この体を使って、もはや自分のものではなくて、聖霊の宮として、祈りの宮として、神の栄光を表すものではないんですか。神の御心を求めるのは、一番賢いやり方ですよ。気球の時に、どうしようという時に、神により頼むのが、一番、確かで、賢いやり方ですよ。エリアは50人隊の隊長たちに語ったその予言をそのまま伝えました。それはもちろんそうですよ。神の言葉を曲げたりしませんから。もしかしたらアハゼヤはエリアを自分の元に呼びつけて彼の言葉を変えようとしたかもしれません。自分のその権威とか自分の権力で何とかしようとしたかもしれません。エリアに対してその圧力をかけて、お前はその私が救われるように何とかしなさいって。私がその助かるようにしなさいって。アハズヤはこの3番目の50人隊の隊長から学べたはずなんですよ。神の前に身を低くして、神の恵みに期待して懇願して、神に求めたら、神がその命も助けてくださるって。そのことを学べたはずなんですよ。でも、アハゼヤは固くなに神を拒んで神に背き続けたんですよ。17節と18節。王はエリアが告げた主の言葉の通りに死んだ。これはあまりにも悲しい話ですよ。この16節と17節の間に少なからず、その、時間があるはずですから。アハゼヤはこの、与えられた時間で神に向き合うことが許されてたはずなんですよ。できたはずなんですよ。でもしなかったんですよ。そして、悪い王様として彼を死んでいって、その名が残ったんですよ。そしてヨラムが代わって王となった。それはユダの王ヨシャパテの子、ヨラムの第2年であった。アハゼヤには男の子がなかったからである。アハゼヤの行ったその他の業績、それはイスラエルの王たちの年代記の書に記されているではないか。主の言葉通りにアハゼヤは死んで、そして、これは子供がいなかったのでアハゼヤに、でそのアハゼヤの弟のヨラムさんです。が王様になりました。めんどくさいことに、この北イスラエルのアハゼヤの弟のヨラムが王様になった時には、ユダの王様も同じヨラムという名前なんですよ。だからちょっと混乱します。いずれにしても、ローマの10章、11節から13節。 ローマの10章の13節から、ごめんなさい、11節から13節。聖書はこう言っています。彼に信頼する者は失望されることがない。ユダヤ人とギリシャ人との区別はありません。同じ主がすべての人の主であり、主を呼び求めるすべての人に対して恵み深くあられるからです。主の皆を呼び求める者は誰でも救われるのです。主の皆というのはイエスですよ。イエスというのは神は救い、神は救うという意味です。その皆を呼び求める者は誰でも救われると書いてあります。神に信頼する者は決して失望させられることがないと書いてあります。誰であっても主の皆を求める者は、神に対して助けを求める者は誰でも救われると書いてあります。誰でもです。私たちは危急の時に、しんどい時に、苦しい時に、誰に、また誰を呼び求めますか？ブルックリン・タバナックル教会のこのダニー・ベラスコさんの話を覚えてますか？彼はその一流のファッション、まあそのデザイン、なんていうんですかね、その、スタイリストだったんですよ。10代の時から一気にその、有名になったんですよ。で、20代になったら、その、1日で3000ドル稼ぐのは簡単だったって、30万です。彼が住んでた家は、月々40万だったんですって、ニューヨークで。セレブですよ。でもいろんなそのことを求めて、その彼はパリに行ったんですよ。で、パリでいろんなその仕事も成功したんですけど、そこでその麻薬の中毒になったんですよ。そしてアメリカに帰ってきて、また仕事をしているときに、あるその撮影があったときに、船の上で撮影してたみたいなんですけど、そのスタイリストだからスタイルをしながら、モデルさんのその写真を撮ってカメラマンがいて。その時に船の上で彼はそのオーバードーズって言って、その麻薬を打ちすぎたんですよ。それで、その、沿岸警備隊に引き渡されることになって、病院に行くことになって、それでもう全部バレたんですよ。で、彼はその全てを失ったんですよ。仕事も、お金も全部。一夜にしてすっからかん。そしてすぐにホームレスになったんですよ。で、彼は3年間ホームレスを続けたって。で、その時に頭の中にそのあったのは、そのいろんな人と会うたんびに、もうその人に対するそのなんか汚い言葉とか、卑猥な言葉ばっかりその頭の中でその浮かんできて、それで会話してたって。そしてその3年間の間、彼が考えてたことは、2つのことだって。今日どのようにして、お金を稼いで、稼げるか。どのようにして、そのお金で誰から麻薬を買うか。この二つのことばっかりしか考えてなかった。三年間。でもそのブルックリン・タバナックル教会に行ってるその姉妹たちが、彼にずっと関わってたんですよ。で、それでその自分の髪の毛を切ってもらって、そしてそのお金をあげてたんです。しかもそのお金をそのまま渡すんじゃなくて、彼に読んでほしいその箇所に、聖書にお金を挟んで渡してたんです。彼はどうしたかというと、その金、お金を持って聖書を売って、それをお金にして麻薬を買ってたって。それ3年間ぐらい続けてたんですよ、そうやって。でも、この人たちはずっと祈ってたんですよ。そして彼に伝えてたんですよ。主の皆を呼び求めると、必ず救われるって。どんなものでも、誰でも救われるって。で、その3年が過ぎた後に、そのもう自分はもう死のうと思ったって。でも、道で死ぬのは嫌だったって。なので、病院で死にたいって。病院に行ったんですよ、ある病院に。夜中からずっと待ってて、その病院の戸が開くのを待ってたんですよ。そして、その、行ったら、その、病院に入ることができて。で、それでようやく入ったと思ったら、その、自分の、自分に注射されたって。その、まあ、精神安定剤みたいな。で、それが、ものすごい、なんか、悪い、化学反応を起こして、もう一気に気を失ってしまって、次にその目を覚ましたら、もうその自分がこの寝台にね、その寝かされていて、もう自分のその吐いたものでいっぱいになってたって。でも自分を責める思いとかいろんな声が聞こえてきて、そのいろんな幻覚が見えて、もう頼むから早くこっからその逃げてもう死にたいと思ったって。でもその時に声が それも聞こえてきたんだって。主の皆を呼び求める者は誰でも救われるって。それで、彼は主の皆、イエスの皆を思い出して叫んだんだって。ジーザスって。彼女が言ってた、ジーザス、私を助けてくれって。そうやってその主の皆を呼び求めたら、自分の中にあったその声が全部消えて、彼は普通に戻ったんですよ。主の皆を呼び求める者は誰でも救われるんですよ。麻薬の中毒者だろうと、どんなに悪いことをしてるものであろうと、どんなに自分は正しく生きてたというふうに思うものであろうと、危急の時に誰でも、もしこの神に、誠の神にイエスキリストの皆を呼び求めるのであれば、誰でも救われるんですよ。じゃあ私の、あなたの危機の時にすがるものは誰ですか？何ですか？ホセアの一章の七節にこのように書いてあります。しかし私はユダの家を愛し、彼らの神主によって彼らを救う。しかし私は弓、剣、戦い及び馬、騎兵によって彼らを救うのではない。神は恵みと愛によって救うんですよ。その救いの技はキリストイエスの十字架で完了したんですよ。もう終わったんですよ。あとは私たちがその救いの技を信じるだけなんですよ。それを信じると、神に助けを求めるのであれば、神はその十字架での技によって、私の罪を全部許して、私とのその関係をつけてくださって、その関係のゆえに神が私を愛するがゆえに、神が私を助けてくださる。主の皆を呼び求めると、私であっても誰でも救われるんだという、その救いの技をイエス・キリストの十字架の上で完了したんですよ。それを信じて、私がその危急の時に、苦しみの中で、神にすがるのであれば、神を求めるのであれば、神は必ず私を、あなたを助けるんですよ。このダニー・ベラスコーさんのように。このようなもう、ひどい状態に陥る前に、私たちこのことを覚えていたいですよ。誰であっても、主の皆を喜び求める者は救われるって。ユダヤ人もギリシャ人も関係ないって。神に期待するものは決して失望させられることはないって。私たちに愛と恵みを持って、助けを与え救ってくださる、この方に、日々、本当にその第一の座に座っていただきて、調子がいい時も悪い時も、神にすがっていくことができますように、祈ります。天のお父さん、本当にあなたが私たちに対して、たくさんの恵みと、憐れみと、あなたの尽きることのない愛を注いでくださっていることを本当に感謝します。父さん、どうぞそのあなたのことを私たち覚えていることができるように助けてください。私が悪の道を歩むことがないように、私がもう十分だって、こんなこともうやりたくないって、神に喜ばれないような愛のない、その私のこの歩みを絶対にもうしたくない、もう十分なんだって、そういったところに戻っていかないように、私を救い出してくださった。本当にあなたを心から感謝します。どうぞ私があなたのことをいつも覚えていることができるようにお助けください。もう十分だと思った、その昔の自分に戻ることがないように。豚が、また体を汚しに、泥に戻っていくように。そんなその歩みを私がすることがないようにしよう。どうぞ助けてください。もう十分だって。もう古い私はもう死んで、今は新しく神に向かって生きる私が生きているんだって、そこに踏みとどまることができますように。その救いの技はイエス・キリストの十字架によって完成して、もうそれで終わったんだと。あとは私があなたを信頼して、その救いの技を信じて、キリストの皆を信じ、あなたにすがっていくだけだって。そのことを本当に素朴に信じていくことができますように、どうぞ助けてください。毎日の生活の中であなたを第一とすることができますように、 私を助け、私を導き、私を愛し、私を恵んでくださる、あなたを第一に据えることができますように。私の苦しみの時に、私の危急の時に、いつも私を救ってくださる。私を愛して、私を導いてくださる。あなたを第一としていくことができますように。実際にその時あなたにすがることができますように。どうぞお助けください。お願いします。あなたとの関係をイエス・キリストにあって、日々新しくしてください。日々強いものとしてください。より強くしてください。お願いします。そのことを私たちが個人としても、またお互いこの主にある兄弟姉妹としても、お互いに求め合い、励まし合い、祈り合って進め合っていくことができますように、お助けください。この願いイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。